スペースニュースダイジェスト。皆さんこんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net が映画会社の力のある山梨県の山中からお送りいたしております。お送りいたしますのは局長の FA と、
名古屋からアシスタントのエイトです。
山口県からアシスタントの後藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
ですね、本来基本的に2週間おきにお伝えしています SND なんですけれども、ちょっと私の方ですね、本業の方が、いろいろありましてですね、ちょっと1週間間が空きまして3週間おきになっております。申し訳ありませんでした。まあ、なんとか続けて、めげずに続けていきたいと思っております。まあね、収録して喋る時間はね、ぐらいは取れたるんですけど、やっぱりね、準備ができなかったんですよね。はい、そんなところで、この3週間の間は何かありましたでしょうか？後藤さんとか？
うん。
ありましたか？
特になかったですね。特になかったです
ね。ウッドさんは、南の島行きの話はできる。できるのかな。
ああ、そうですね。久々というか、まあ、打ち上げも近くて、種子島の方もいよいよ打ち上げ1ヶ月前を切ったというところで、着々と準備は進んでるんですけど、はい、前だったらね、種子島にいたんで、そのテンションの上がり方というか、雰囲気の盛り上がり感がすごい分かったんですけど、ちょうど離れてみると、ああ、こんなにも打ち上げって無関係なんだなっていうの
は。現場の、はい。名古屋の方はね。うん、
なるほどね。面白いなと思いますね。
私の方は、昨日ですか、丸の内宇宙塾。これにちょっと、また、月1でやってるんですけどね、これの方に、参加してまいりまして、今月のテーマはですね、南極における天文観測というテーマでですね、サブミリ波から、その一段階上のテラヘルツ波。まあ、その、サブミリ波波長の長さで、テラヘルツで急に周波数になるんですけど、まあ、互換がいいんで、一応そういう風な感じで、使われてるんですけど、電波と赤外線の境目ぐらいなんですよね。今言ってたテラヘルツ波。電波と言われるものの上限いっぱいぐらいなんですよ。で、これはですね、大気、特に大気の中に含まれてる水蒸気の めちゃめちゃ吸収される周波数大気なんでですね、普通のところじゃ全然受信できないんですよね。
うん、
でまず、それを地上で受信しようと思ったら、まず高いところに上がらなきゃいけない。要するに、大気、宇宙から大気を通ってくるのをできるだけ高いところに行くと、まあ、例えば5000メートルのところに上がる、アルマがあるみたいに5000メートルのところがあれば、大気層っていうのは濃いところはだいたい10キロぐらいなんで、まあ、標高5キロのところに上がれば、大気が5キロになって半分になると。減衰量も半分っていうか、まあ、上の方は薄いんで、もっと減衰量が少ないんですけど、それともう一つはその水蒸気が吸収するってことなんで、大気中の水蒸気が少ないところの方がやっぱいいんですよね。で、アルマがありますチリのアタカマ高地も非常に乾燥して砂漠なんですけれども、テラヘルツ波を使うという観点から言うとまだ多いと。やってやれないことはないんだけど、年間やっぱりテラヘルツ波の測定が可能なぐらい空気が乾燥するっていうのはやっぱりかなり少ないらしいんですよね。ところがですね、南極に行きますと、南極って言っても南極大陸広いですけど、南極大陸の中にプラットーって言われる、その標高3000メートル以上のこの平らなところがこう、大地、高地があるんですけど、ここに行きますとですね、ものすごく晴天率が高くて、なおかつ、夏でもマイナス30度ぐらい。
うん、
冬だとマイナス80度ぐらいになるところなんですけども、日本で言うとですね、どうも富士基地というのがこうそこにあるんですけど、もうそこに行くと結局もう温度が低すぎて、空気中に水蒸気として存在できなくなって、そのままそこで氷になって地面に落ちていくという状況らしいんですよね。
当然雨も降らないですからね。
雨も降らない。雪が積もってるんですけど、まあ雪が降ることもあるんですけれども、基本的にはそのダイヤモンドダストが積み重なってる感じですよね。空気中の水蒸気がそのまま氷になって落ちてきて、ダイヤモンドダストが積もってるというイメージが近いと思うんですけど、そこに行くと結局、テラヘルツの観測が可能であるということで、今、そっちの方で天文台、まあ最終的にはそこに 電波天文台を主体とする、まあ、赤外線望遠鏡とかも含めて、南極に、その、赤外線もね、やっぱり大気に、影響を受けるんでですね、南極で観測した方がいいという知らず大気がありますんで、そういうのをやっていこうという動きが今あると。で、まあ、まずはその、直径30センチのですね、パラボラの、非常に小さい受信機からでも作ってやってますというような話をですね、伺ってきましたね。
観測する人には結構厳しい環境ですけど、
そうなんですよね、
アンテナにも結局そんなね、過酷な環境だと、南極っていうとあの嵐が凄まじいブリザードが吹くところなんで、ね、風速とか結構大丈夫なのかなとか思ったりしますけれど。
うん、それがですね、うん、その、結局南極の内陸の方、その、地軸に近い方に行くとですね、ほとんど強風が吹き荒れることはないんですよね。で、いわゆるその南極周辺のその北緯70度ぐらい、ホエル70度とかそういうあの、いわゆる暴風圏ですか？
はい。
これは南極大陸を取り巻くリング状にあるんで、昭和基地とかがある結局海岸ベタっていうのは海もあるんで、内陸との温度差があって、そこにこの低気圧が発生して、嵐が発生するんですけど、もうあの、海岸からその2000メートルぐらい、2000メートル、2000キロ、千何百キロメートル奥に入ると、もう海の影響がほとんどなくてですね、そこにこうぐるぐるとこう、地軸に沿ってぐるぐる回るようなその気流があって、その内側っていうのは非常に乾燥してて、天候もほとんどずっといい状態ということらしいんですよね。ということなんで結構、その低温さえクリアできればなんとかなると。
へ
え、ですね。
南極っていうとイメージで風が強いっていうのが。
うん、そうなんですよ。普通に昭和基地があるような、結局、海岸沿いですか。
はいはい。ま
あ、そういうところはもう、大変な嵐が吹き荒れるらしいんですけどね。内陸に行くと、まあほとんどないと。あることあるんですけども、ものすごく日は、その海岸の昭和基地に比べると、あの、日数は少ないらしいですよ。
それならなんとかね、10メーターぐらいの大きさなら、
そうですね。
パラボナも作れるのかなっていう感じはしますけど。
ですね。あの、現にあの、南極点にあります、アメリカのスコットマン前基地には南極電波望遠鏡っていうのがすでにあってですね。結構大きな、これはですね、ミリ波帯域の、望遠鏡なんですけど、ちょっと待って、
南極。見たことあるな、それは。
うん、見たこと、写真。
すんごいずんぐりむっくりのアンテナですよね。なんか、普通の細いアンテナじゃなくて。
パラパラっていうか、本アンテナみたいな感じですよね。サブミリ波帯のアンテナなんですけどね。口径10メートルアンテナで、もうかなりごっつい、あの、アンテナなんですけど。うん、まあ、現にですね、こういうサブミリ波帯域、さっき言ったその、テラヘルツに比べるとちょっと低い帯域なんですけど、ここもすでに実績としてですね、アメリカが運用してるんですよね。で、これについては、あの、宇宙マイクロ波波形放射の測定 をメインとして今観測してるんですよね。このアメリカのものはですね。で、このアメリカのものはですね、南極点っていうのはさっき言ったその、あの、3000メートルの高地からちょっと外れてて、標高2300メートルぐらいかな。ちょっと低いらしいんですよね。で、その、空気の乾燥率もドーム富士基地ほどではないということでですね、まあ、日本が抱えるドーム富士基地近辺の方が、そのテラヘルツ帯を観測するには適していると。で、テラヘルツ帯っていうのは結局今まで誰も宇宙にアンテナを向けたことがないんで、もう何が見えるか全く想像がつかないらしいんですよ。だから特に何を撮りたいとかそういう話はまだない。うん
おうん、そうですね。テラヘルツ源とか聞いたことないですもんね。
うん、だから、まあ過去ですね、新しい帯域の、まあ例えば赤外線望遠鏡ができるようになってから赤外線で撮ったとか、そういうミニ波が見えるようになったからミニ波で撮りましたとか言ったら必ずびっくりするような今まで発見があるんでですね、うん、きっとその素晴らしい発見はあるであろうとです、ね、今まで誰も見てないその周波数帯域ですね、ただその銀河を撮影する場合ですね、まあ、銀河間にある恒星間物質の一酸化炭素とか酸素とかの発するあのスペクトルがですね、そのテラヘルツ帯にあるということなんで、それについてはもう明らかに今までより明るく銀河を撮影することができると、
うん、
可視光とか赤外線で撮るよりもそのテラヘルツ帯の電波の方がエネルギーが高いらしいんですよね、うん、だから銀河については明るく撮影できるだろうと、ただどんな形のものが撮れるかっていうのは撮ってみないと分からないと、
うん、
いうようなことでですね、まあ、非常にね面白い話を、聞いてまいりました。 もうすでにね、その30センチのやつで、マイナス30度までは試験が終わってるって言ってましたね。
うん、
で、まあ、今年も試験をして、可能であれば来年のしらせに乗っけて、持ってきたいと。
うん。
いうようなお話でしたね。
うん。
これもね、楽しみな話ですけどね。またね、実際設置されるとか、あのファーストライトとかあったらニュースがあると思いますのでね、うん、SND の方でもちょっとお伝えしていきたいと思っております。
はい、
はい、それじゃあここからね、いつもの通り始めましょうかね。じゃあまず打ち上げ結果ですね。まず最初はアメリカのペガサスロケットですね。
はい、
アメリカ航空宇宙局 NASA とオービタルサイエンシーズ社はアメリカ東部夏時間6月13日、12時、日本時間6月14日の午前1時に、X 線で宇宙望遠鏡、ニュースターを乗せたペガサス XL ロケットを打ち上げました。これですね、空中発射武器スターゲイザーでもってですね、撃つんですけれども、
うん、
マーシャル諸島のクエゼリン島の試験場離陸して、上空1万2000メートルでペガサス XL ロケットを分離し打ち上げました。打ち上げについては順調につきまして、打ち上げから約13分後にニュースターは所定の軌道に投入され、打ち上げは成功しております。で、X線宇宙望遠鏡ですね。X 線なんでブラックホールとか銀河中心の大規模ジェット、それから超新星爆発とかの観測がメインなんですけどね。
うん、
これも X 線望遠鏡なんで、非常にやっぱ長さが必要なんでですね。ペガサスロケットで打ち上げるんで、基本的には非常にコンパクトな望遠鏡の、衛星なんですけれども、実際観測の時には、衛星本体と、結局、レンズ部分とセンサー部分ですか？それを進展マストで、ぎゅーっと伸ばして、10メーターぐらいまで離すんですよね。それで、動かすってことなんで、まあ、もう、親子衛星みたいな感じですよね。
うん。
X 線望遠鏡の原理については、もう1年ぐらいになりましたっけ？ X 線望遠鏡のお話しましたよね。
確かそれぐらいでしたね。
うん。というわけなんで、非常にわずかに反射する、反射っていうか、まあ反射ですね。角度でしか光を集められないんで、長さが必要なんですよね、X 線望遠鏡っていうのは。
うん。
ということで、特にですね、今回は観測周波数帯域がですね、X 線って高 X 線、南 X 線って言い方するんですよね。赤外線の場合は近赤外線、遠赤外線って言いますよね。
うん。
はい。
X 線の場合ですね、硬い柔らかいなんですよ。高 X 線、南 X 線ってことでね。今までの X 線衛星では撮影、観測ができなかった78キロエレクトロンボルトというそのエネルギーを持ったX 線を観測することができるってことで、まあ小さいながらも、なかなか今まで見てなかった大気、さっきの話と同じですけどね、を観測できるってことでちょっと期待されてる衛星なんですよね。で、うん、まあ日本でも今上がってる朱雀もここまで高いエネルギーは見えないんです。で、次上げるアストロ H では、高X 線領域も観測できるようになるんですけどね。ということで、ですね、これに、衛星の運用実験に参加されている日本人の研究者の方のツイッターが実はあってですね、アカウントが。
うん、
それを見ましたところ、まあ今のところ、順調に、今日収録日6月27日なんですけど、順調に進んでおりまして、6月中にファーストライトをができるんじゃないかと。
うん、でもうすぐですね。
そうですね。で、最初のターゲットは白鳥座 X1 と。
ね、
ブラックホールといえば白鳥 X1 、X
線といえばですね。
そうですね。ということでですね。あ、そうですね。X 線といえばですね。白鳥座。有名な X 線源です。白鳥 X1 を撮影を試みるということですね。
うん、
これもね、ファーストライトの画像が入ってくるのが楽しみですね。
うん、
はい。それから次の打ち上げですね。次はですね、中国の打ち上げですね。中国国家、航天局は北京時間6月16日の18時37分、日本時間19時37分に、3名の宇宙飛行士を乗せた宇宙船、神舟9号を、酒泉衛星発射センターから打ち上げました。打ち上げられたロケットは順調に飛行し、神舟9号は打ち上げから約10分後に地球周回軌道に投入され、打ち上げは成功しております。で、今回3名のうち1名の方ですね、は女性なんですよね。実力的というか、なんかやっぱりプロパガンダ的なものを感じる。 ところもありますけどね。
うん。
まあ、打ち上げについてはもう非常に安定した感じがしますね。中継についてももう結構テレメトリーもね、綺麗に、画像も落ちておりましたしね。
うん、ついこの間友人で行ったばっかりなのにという気もしますね。着々と進んでますよね、
うん、
中国は。
そうですね。
うん、
で、この信州ですけれども、6月18日の日本時間15時14分に中国初の先日上がりました天宮1号ですね、宇宙ステーション、まあ、ドッキング目標機とか書いてるメディアもあるんですけどこちらとですねドッキングがもうすでに終わっておりまして、すでにですね中に入って機器を操作する映像も流れてきてますね、
うん、
意外とやっぱ中広かったですね。
中広いですね、
うん、
うん、特にまだ実験装置とかがちゃんと動いてないんで、ごちゃごちゃしてないから非常にスッキリしてる感じで、ただラックの前とか全部布かぶっててですね、この中にラックがあるのか、果たして空なのかとかいうのはちょっと気になったんですけど、まだね、その実験状態じゃないんで、まあ普通ね、今 ISS とかなんかね、希望の中とか入ると、まあ希望が上がった時にはもう空っぽですごい、ただ広かったですけど、もう今は実験装置が入って、実験装置の付属機器とかがいろいろごちゃごちゃと置いてあるんでですね、狭いですけどね、さすがに何もやってない、全くクリアな船内なんで非常にですね、大きな感じがしましたね。
うん。
で、ドッキングについてはですね、当初自動ドッキングでドッキングして、で、一回分離して、今度は手動のドッキング装置のテストですね、これを6月24日に行っておりますね。こちらの方も問題なくドッキングできたようですね。
うん、
手動ドッキングの時にですね、ソユーズみたいな手持ち式のリモコンのやつでやるのか、まあ、ソユーズの、現在のデジタルソユーズ、TMA のデジタルソユーズは、コントローラー、手元でコントロールするリモコン式なんですよね。ソユーズって、うん、パネルと結構遠いんですよね。
ああ。
オペレーターが。なんか船長なんかいつも長い棒持ってこう、スイッチ押してますよね。制御装置触る棒、スティックを持ってて、
うん。
で、パイロットがどういうので持ってるのかなと思ったんですけど、船内を映してるカメラがですね、パイロットの手元がカメラから見切れてたんですよね。
うん、
片口までしか映ってなくて、手元が映ってなかったんですよね。私が見た動画ではですね。
ああ。
だもんで、ちょっとどういうふうに操作したのかっていうのはちょっと全然わからなかったですね。
うん、
基本的にあのポジションからだと、手先しか動かせないですもんね。
うん、そうなんですよね。で、ターゲットはですね、ドッキングポートの向かって右側についてたんで、で、パイロットは右側、3人、こう、扇状にこう座ってるんですけど、船長が真ん中でですね。で、パイロットの方は右側の方だったようですね。もう、その、他の2人は操作してる様子がなかったんでですね。で、まあ、ドッキング、その十字のドッキングの目印が、そのポートの右側についてるんで、やっぱり右側の人が、それを見ながらやってたのかなという感じだったんですけどね。
うん、
あともう一つこう気がついたのはですね、CG の画面でスラスター吹いてるのがですね、ボッポコボッポコ吹いてるんですけど、リアルの画面でバシュッと吹くと CG の方も同じとこ吹いてたんで、結構リアルに CG でそのスラスターの操作が再現されてたって、ね、
うん
うん、結構真面目に再現した CG だなと思って。
こだわり、
うん。そうですね。
うん、
で、今回は、まあ、いろいろ報道ではいろいろあったんですけど、画像で見る限りは、V バー接近。まあ、宇宙ステーション、ドッキングする場合ですね、V バー接近と R バー接近っていう言葉があるんですけど、V バー接近っていうのは同じ軌道上の後ろから、もしくは前から行くタイプですね。
うん、
で、R バー接近っていうのは、HTV とかドラゴンみたく、まあ、基本的には下側から、地球側から、接近してくるっていう接近方向なんですけど、今回は V バー接近で、同じ軌道上を後ろから追っかけてって、前からという報道もあったんですけど、やっぱ見てて後ろからなのかなっていう感じですね。でも、なんで後ろからかなと思ったのは、その CG の画像もそうだし、実際飛んでる画像も、信州側がですね、上にスラスターを結構たくさん吹いてるんですよね。
うん。
で、同じ軌道上を、同じ距離を、離れて、距離を保っていけばずっと距離保ってるんですけど、速度、後ろから加速して追いつこうとすると、速度が加速してるんで、そのまま軌道は本当上がってくるんですよね。
うん。
で、上がってっちゃいけないから、そう、 スラスラでこう下げなきゃいけないんで、で、上向きに噴射してるってことは後ろから加速して追っかけてんだなという。だから前から行くと減速するわけですよね。
うんうん、
その減速すると軌道下がるんで、うんうん、下に行くはずなんですよ。だから下向きにスラスラ吹いて、こう、機体をこう上げる操作をしないとダメなんですけど、今回見て実際、実際の画面でも、あと、何ですか、CG でも上を吹いてたんで、
うん、
後ろから加速して追っかけてドッキングしたのかなっていうふうに印象だったんですけどね。CG とか見てる分にはまあ別にね、どっちに向かって飛んでるっていうのはもう相対距離しかわからないんで、まあ、CG は地球の下の地球から見て、右が天球、左が神州って感じで、まあいかにも先に神州が飛ん、天球が飛んでるような CG だったんで、まあ実際やっぱ後ろから行ったのかなというふうに思ったんですけどね。ちょっとその辺も、本当は逆だったのか、その辺もちょっと具はわからないんですけど、まあ見た感じは後ろから行ったような感じでしたね。スポークスマンがその後誇らしげにですね、我が国は、トッキング技術を入手したと言っておりましたね。高らかに宣言しておりましたね。
うん、
でもやっぱり衝撃方式なんで、ドッキングの瞬間はしなってましたね、信州がね。ATV がドッキングした時とかも ISS も結構ブヨンブヨンブヨンブヨンってこう、しなってますけどね。
結構揺れがひどいんですよ、
うん。そうなんですよね。だから、微妙な実験してると多分結構影響すると思うんですよね。
うん、
ドラゴンとか HTV みたいに そーっと接、アームで接合されるやつはそんなことはないですけどね。
うん、
まあ、逆にこういう衝撃でガチャンっていく方じゃないと、無人の状態のところではドッキングできないんですね。
うんうん、
そんなところでですね、結構スムーズな感じで、なんですかね、地に足がついた開発になってるのかなという印象を受けましたね。
うん、
はい、それから次の打ち上げですね。次はですね、アメリカの NRO の偵察衛星ですね。はい、ユナイテッドロンチアライアンス社 ULA は、アメリカ東部夏時間6月20日の8時28分、日本時間21時28分に、アメリカ国家偵察局 NRO の偵察衛星 NROL38 を乗せたアトラスロケットアトラス5、今回401でしたね。これを、ケープカナベル空軍基地から打ち上げました。打ち上げられたロケットは順調に飛行し、NROL38 は所定の軌道に投入され打ち上げは成功しましたってことですね。で、今回はこの ELV の50回目という、まあ、ELV っていうのはそのシャトルがチャレンジャーで事故った後、今までそのシャトルが順調になって、アメリカはそれまで使ってた、タイタンとアトラスを廃止しちゃったんですよね。で、それで急に空軍が慌てて、もうシャトルではちょっとやばくて使えないってことで、空軍とかそのミリタリーのものを上げるのに、急遽開発を進めたのがこのアトラス5とデルタ4なんですよね。で、それが、まあ、50回目の打ち上げということですけどね。まあ、今回は401ってことで、補助ロケットブースターのついてないタイプで。
久しぶりにこのスマートな。
そうですね。
アトラス V を見れたなっていうところ。
そうですね。でね、フェアリングも4メーターフェアリングなんで、ちょっと小さい、ね、ちょっと変わった形してるんですよね。アトラスの4メーターフェアリングはですね。後ろの方が結構なんか直角にこうカクって下に曲がってて、本当にこれでいいのかいっていうような形をしてるんですけどね。なんか結構ね、ツイッターで見てたら、みんなゆっくりゆっくりとかって言ってましたけどね。まあそう、いや、デルタ4とかに比べればやっぱ早いのかなって感じがしましたけどね。
うん。
やっぱり RD180 の方が推力が大きいんですね。
あとやっぱりリフトオフの瞬間にね、出てくる煙というか水蒸気というか、
はいはいはい、
吹き上がりがやっぱりアトラスの射点独特なんで、
そうですね。
あれのそばにカメラ置いてるやつずっと見てるともう、もくもくもくと、中に溜まってる土砂まで吹き飛ばしていくんで。
そうですね。
あれは結構楽しみなんですけど。
そうですね。多分あれね、雨とかで多分泥が入っていたら掃除しないんでしょうね。
うん、
吹いたら一気に全部、沿道から飛び出てくるって感じですけどね。
うん、
今回はね、天気がいまいちだったのか、そんなにね、高いところまで、一段の分離までカメラが追っかけてくれなかったんですけどね。
うん、
あと、フェアリングが一段、二段と一段切り離した、まあ二段と一段っていうか、正確に言うと、アトラスからセントールが分離して、セントールがエンジン展開した後に、フェアリング切り離してましたからね。あれ、そうなんですかっていう。感じでしたね。フェアリング分離遅いねっていう印象でしたね。うん、あと、フェアリング分離したらすぐ中継が終わっちゃいましたけどね。お客様のご意向により、 中継はここまでといたし、させていただきますというコメントがありまして。
まあ、見せられません。
見せられませんって話です。だから、フェアリングパカって開いた中に映ってた衛星の CG モデルも、本当にその形なのか、適当な形の衛星の CG を乗っけてたのか、そこもちょっと気になったんですけどね。
うん。
うん、まあ、適当なものが衛星の映画に乗っかってる可能性が非常に高いんですけど、久々に RD180 のですね、パワフルなところを見たかったんですけど、生でっていうか、そうね、動画で見たかったんですけど、実際のリアルの方は雲に入ってすぐ終わっちゃったんで、ちょっと残念でしたけどね。
うん。
まあ、衛星時代はね、公式発表は何もないんでですね、何やってんでしょうか、中世界ですけどね。はい。そんなところですね。打ち上げについてはこれだけですね。はい。それでは引き続き宇宙開発の話なんですけれども、また秘密の話ですね。アメリカ空軍がですね、6月16日に軌道上で極秘の任務を続けていた X-37B の軌道試験機 OTV の2号機をカリフォルニア州のバンデンバーグ空軍基地に着陸させましたですね。着陸については、アメリカ太平洋夏時間の6月16日の午前5時48分、日本時間21時48分ですね。まあ、期間自体はね、前回も中継ありまし、中継っていうか、まあ、降りてくるところは中継ないんですけどね、降りて滑走路走ってるところから中継あって、今回もきっと動画が出てくると思うんですけれども、降りてくるところはさすがにないと思うんですけどね。
まあ、でも前回は夜間だったんで、まあ、頑張っても見えないんですけど、今回昼間だったんでね。
うん。
まあ、それこそ、まあ、そばには寄れないでしょうけど、
そうです。
頑張れば見れたのかなというのは。
そうですね。
はい。やっぱこれも飛び出してからね、何年 ?1 年ちょっと
は。468日ですね。
確か、SND でもこれが上がった時の、
うん、
上がりましたっていうのを言ってから、しばらく、何も音沙汰がなかったん
で。ねえ、何やってたんでしょうね。うんまあ、極秘ミッションっては言ってますけどね。まあ、まず一つはまだ実験、試験機なんで、軌道上に1年以上ほっといたらどうなるかっていうのもやっぱり大きな試験項目だったと思いますね、今回は。
うん。
うん。シャトルにしてもね、そんな、せいぜい2、3週間しか上がってませんからね。そういう耐熱サイルみたいなものを、軌道上に1年間、その放射線とかがバシバシ当たる環境で置いといて、まあ、どうなるかとか、そういうことも当然、試験の一項目だったとは思いますけどね。
うん、
ペイロードに何か積んで1年間何かしてたか観測してたとか、まあいろいろ噂はいろいろあるんですけど、ちょっとなんか、こう、おう、それは本当かもしれないとかいうようなネタはなかったんでですね。天気を追尾してんじゃないかとかいう話もあって、全然軌道違うぞっつって。それはないでしょうと思ってね。もう次が1号機の2回目のフライトが確か、9月ぐらいに予定されてると思いましたね。
うん。
うん。結構ですね、こっちの方トントンと、一応順調にいってるみたいですね、X37B。まあもともと NASA と共同だったんですけど、NASA の方がね、手を引いたんで、今、ミリタリーの軍の方だけでやってますけどね。
うん。ねえ、スペースシャトルと比べて、こう、何か荷物を積めるというサイズじゃないんですよね、これ。ちっちゃくて。
そうですね。ペイロードベイの大きさはですね、うん、多分軽自動車くらいじゃないですかね。
うん。
まあ、それこそ昔日本で作ろうとしてた、ホープ X と、
のあれの、
グリグリ2つなんで。
そうですね。
あれよりちょっとちっちゃいくらいです。
もっと小さいですけどね。
うん。
ペイロードベイの大きさ、うん、おそらく軽自動車の、軽のワンボックスぐらいじゃないですかね、スペース的に。
うん。
扉のサイズから推測するにです。4分の1っていう言葉がなかったと一人歩きしてて、結構報道は4分の1、シャトルの4分の1とか言ったら結構みんなでかいじゃんって思うんですけど、ね、長さ4分の1、幅4分の1、高さ4分の1、32分の1なんですよ、実際は。
そうなんですね。一軸だけで
形が。そうそう。容積的には32分の1なんで、かなりちっちゃいですよね。だから、ちょうどコックピットぐらいのサイズしかないんですよね。
うん、
シャトルで言えばですね。コックピットの部分にちょっと羽がついたぐらいのサイズなんで、やっぱりすごいちっちゃいですよね。横にいる人と比べてもね。
うん、
まあ、アメリカの、ね、軍も、まあ、シャトルは結局ね、いろんな理由でやめちゃったんですけど、まあ、ミリタリーの方はまだやっぱり、まあ、もともとシャトル自体の開発もミリタリーで移行も結構強く入ってますからね。
うん、
やっぱりそういう、最黄金期の所要っていうのがやっぱり何かあるんでしょうね。ちょっと想像つかないんですけどね。
うん、
次はですね、改正宇宙機関法が成立ってことですね。6月20日、宇宙航空研究開発機構 JAXA の事業を平和目的に限りとする規定をなくし、防衛分野の研究も可能にする、改正機構法が20日の参議院の本会議で可決し成立しましたということですね。で、まあ、法律上は、専守防衛の枠内で、常習支援性、速計改正などの開発もできるようになるということなんですけどね。まあ、まあ、これもどうなんでしょうね。JAXA で。結局、今まで、日本で、防衛省自衛隊が衛星を使う場合については、基本的にはその衛星の使用というものが、一般化したときには、特別なものと認めないということで、使ってる。で、現在やっぱり一番メインに使ってるのは通信衛星なんですけどね。
うん、
結局通信衛星事業っていうのは別に民間でも全然問題なくやって、普通の電話と同じように使われてるわけなんで、まあ、スーパーバードとかでも専用の防衛省専用のトランスポンダーとか つけた、衛星を上げてもらってるわけですよね。
うん、
だけど、防衛省が自前でやってるんじゃなくて、衛星運用会社に委託して、うちの通信用の、トラポン乗せてあげてねっていう風な契約してあげてるわけなんですよね。まあだから、回線そのものは専用も専用なんですけどね。
うん、
まあそういうことになってるんで。で、ね、情報収集衛星とかもありますけどね、結局民間の衛星がもう別に1メーター切った解像度を上げてるんで、だからそれも結局今はから、例えば、解像度60センチの民間衛星がありますから、60センチの衛星を仮に作ったとしても、別に今までの理屈から言うと、別に使っても構わない状態なわけですよ。さすがに早期警戒衛星は民間ではありませんけれども、だからわざわざその平和目的に限るという規定をなくしたのは、やっぱりなんか実質的にどうなのかなっていうのが、あんまり大きくは、当面大きくは影響ないのかなという感じがしますけどね。
うん、まあその文言があるかないかだけで言えば、
うんうん、
まあこれから先いろいろやっていこうと思えば、
そうですね、まあ、まあ政治家の思惑って言い方悪いですけど、まあ、うん、結局ね、いろいろあるんで何も対応してないって言われるのがあれなんで、こういうふうに一応今後どうなるか分かんないけど、一応制約事項は取っ払いましたと、
うん、
いうことなんでしょうね。具体的に、じゃあ明日から何かっていうわけは多分ないと思うんですけどね。
それ以上にやっぱり文科省の宇宙開発委員会がなくなったっていうのが。
そっちが大きいんですね。
はい。これは、結構、あまり注目されてないところもあるんですけれど。
そうなんですよね。今まではね、文部、まあ、まだ現在も会合が行う、まだ新しく設置される宇宙政策委員会ですか。こちらの方がまだ機能してないんで、それまでは、文科省の宇宙開発委員会っていうのは継続開催されてますんで、現在も開催されてるんですけども、これが、内閣に移管される、まあ、宇宙政策委員会というのに、役割が移るんですけれども、
うん、
あんまりね、この政治の意見があんまりたくさん入ってくるとちょっとわけわかんなくなるんじゃないかという危惧はしてるんですけどもね。どうなるんでしょうね。まあ、実際に、ね、その維持進行とか、そういうのをこう、追っかけていかないとわかんないんですけどね。
うん。
ちょっとこの辺もね、実際の具体的な動きを注視していきましょうかって感じですけどね。はい。それから次がですね、Cロンチ社が、前回の配信でもお送りしたんですけど、インテルサットの19号機の打ち上げを行ってですね、これが太陽電池パドルが片側開かなかったんですよね。
うん。
で、これをですね、衛星側のオペレーションでなんとか開いたんですよね。ただですね、どうも呼吸的な故障が起こってしまったらしくて、最大発電能力が 75%、要するに 25% ダメージが出たらしくてですね。
うん。
まあ、もちろん、衛星なんで、長期運用で性能が落ちた時も含めてマージンを持って、作られてるんで 25% 落ちたから即運用できないっていうことではないんですけど、逆にそのマージンの分を最初からもう使い切っちゃう。で、長期運用で結局、太陽電池のね、性能も長期間 宇宙空間を置いておくと放射線の影響とかでとあのじわじわと性能が落ちてきますんで、
うん
うん、その辺がやっぱり長い長期運用ということを考えると影響が出てくるのかなということですね。それからその、原因究明の話なんですけどね、実はこのシーロン地で打ち上げたらパドルが開かなかったっていうのはちょっと2回目なんですよね、
うん、
同じくそのスペースローンチローラル社の、テルサ14という衛星の時に同じようなことが起こってるんですけど、これ両方ともシーロンチの打ち上げなんですよ。でシーロンチ社はうちはない、うちは関係ないよって回答してるんですけど、
うん、
うん、シーロンチで打ち上げると、そういうことが起こるっていうことで、まあ、なんかの不具合があるのかなという、うん、ところですね、衛星作ってるスペースシステムローラル社も打ち上げのシーロンチ社の方も両方ともうちじゃないと。どうも言ってるようですけどね、
うん、
どうなんでしょう、わかんないですね。はい、それから次ですね、これはヨーロッパの再突入試験機の話題なんですけども、ESA でですね、あのエクスパートというの最終を、再突入実験機ですか、
うん、
まあ、要するにさっき出たその X37B みたいなその軌道上から再突入する再利用可能な機体の実験機ですね。これをあの、打ち上げる計画だったんですが、打ち上げる予定だったそのロケットがですね、ロシアの潜水艦発射弾、SLBM、潜水艦発射弾道ミサイルの転用ロケットの、ボロナというロケットで上げるはずだったんですが、ロシアの方からですね、もうこの、ボロナの運用はやめるという連絡が入ったらしくてですね、
うん、
なんかもうプロジェクトが頓挫しそうだと、いうニュースが来てますね。すで、
うん、
に開発費が結構かかってるようなんですけどね、2014年に打ち上げ予定でやってたらしいんですけど、これもせっかく作ったのにどうなるのかなって感じですけどね、
うん、
潜水艦発射の SLBM 改良の、SA 打ち上げサービスって成功率確かあんまり良くなかったんですよね。
うん、
あのアメリカの惑星協会が挙げたソーラーセール実験機も確か打ち上げ失敗してますよね。潜水艦から打ち上げて。
あれ、あ、開かなかった
んですか、うん、そうですね。うん、あれは確か開かなかったんでしたっけ、
あれ、どっちだった、二つ言いましたよね。
うん。
あれどっちかな、ちょっとうる覚えだ。
うん。
イカロスのちょっと前でしたもんね。
そうですね。
見つからなかったやつと開かなかったやつと、二つ言ったと思って、んだけど惑星協会だから、
うん、
ナノ D の方じゃないですよね。
ナノ D じゃない方、ナノ D はあのあそこからアルスカから上げたから
ですよね。
あれは打ち上げそのものは問題なかったけど、あの分離機構が忘れた頃に分離して、
またこの何ですっけ、イーサのこの再突入のやつはベガでもベガで上げる話がというかパンフレットにはベガで打ち上げる話が載ってて、それの前段階っていうことですよね。
もともとの最終的なやつは、あの、ベガで上げてやるんですけど、その前にサブオビタルテストをする予定だったんですよ。
うん。
うん。軌道まで上がらないテストですね。
はいはい。
あ、そうですね。やっぱり、あれですね。この同じロケットで、ボルナロケットですか。これで、あの、惑星協会のソーラーセールは、あの、ペイロード分離失敗で落下してますね、やっぱり。
うん。
5回上げて、3回失敗してますね。
あんまり成績良くない、ね。
そうですね。あの、ドニエプルとかに比べると、かなり成績が悪いです、ね。
うん、
というわけで、ちょっと、あの、イーサの方も、とばっちり食らったなって感じですけどね。
うん、
まあ、これをサブオービタルは別の、まあ、飛ばして、ベガで綺麗に上げちゃうのかもしれませんけどね。
うん。
まあ、もともとはこのサビオビタルテストの目的は、このベガで打ち上げる予定の実験機の材料特性を取得したいということだったんですよね。要するに材料をちょっと事前に確認したいという実験だったんですけどね。
うん、
残念ながら、ロシア側の方がもうやりたくないということですね。
うんうん、
はい、それから次がですね、今度は中国の話題なんですけど、中国のあの、月探査衛星、ジョーガ2号ですね。
うん、
これが、あの、月探査ミッション終了後、地球と太陽のラグランジュポイントの L2 に、 支援中探査ミッションということで、移動してて、L2 付近にこう、軌道を回ってたんですけれども、L2 を離れてですね、
うん、
小惑星探査に向けて出発したという報道がありました。
うん、
どの小惑星かっていうのはちょっと私の手元の資料には出てないんですけれども、まあもう燃料とかもどれだけ残ってるのかわかりませんけれども、実際小惑星のフライバイ探査を行うために、もう L2 を離脱して出発したと、
うん、
いうことなんですよね。ちょっとびっくりですね。そこまでやるのかってか、よっぽど燃料にやっぱ余裕があるんだなって感じですけどね。
単純に今まで L2 に入った衛星はいますけど、出てった衛星って初めて聞いたんです
よ。そうですね。L2 からどこにどっちに向かってどうやって出ていったのか非常に興味があるんですけどね。ちょっとニュースは L2 から出たというだけのニュースなんでですね。
うん、
また続報があればお伝えしますけどもですね。ジョーがすごいですね。月探査ミッションそのものはまあ、それ、まあ、これもね、そんなに結構問題なくミッションをこなしたようですけどもね。
うん、
それから次はですね、火星周回衛星のマズオデッセイですね。これのリアクションホイールがトラブりまして、セーフモードに入っちゃったらしいんですよね。
あ、
2001年に打ち上げられて、火星周回軌道の、まあ、映像撮影をするとともにですね、地表を走ってますローバーとの無線中継とかですね、そういう任務も、あった衛星なんですね。こいつが止まりますと、ローバーの運用が結構困るという状態だったんですけどもね、
うん、
予備のリアクションホイールの立ち上げには成功したということなんで、まだ公式発表でセーフモード解除して運用状態に戻りましたっていうニュースは見てないんで、今ちょうど一つ一つ多分、セーフモードからオペレーションモードに切り替える操作を行っていると思うんですけどもね、今週中には、今週中、6月いっぱいには運用状態に戻れるんじゃないかというような、話でしたね。で、トラブルが起きたのは6月7日ですね。
うん、
まあ、リアクションホイール以外のトラブルはないということですね。これが止まると、だからオポチュニティとの通信中継とかできなくなっちゃうんですよね。
うん、これは、ハヤブサの時と同じ会社のホイールですかね。
そこまでは出てないんですけども、もう、まあ、そんなにたくさん会社ないんでですね。
まあ、ハヤブサの時にあれはさらに特注の改造品なんで。
そうなんですよね。実績のない特注の改造品だったんですね。はい、その改造部分にトラブルが出ちゃったんですね。
うんうん、
はい。
ただ、マズオデッセイも2001年ですからね、打ち上げが。
そうですね。
それ考えると相当動いてるんですよね、この子も。
そうですね、うん。これでまだまだ、ローバーとの中継については、まだまだ頑張ってもらわなきゃいけないみたいですからね。今度、キュリオシティも火星に到着しますしね。
うん、
はい。そんなところですね。あ、そういえばキュリオシティといえば、キュリオシティのドリルにまた問題が発覚したというニュースが出てましたね。まあ、打ち上げ時に、滅菌処理が行われてなかった可能性があるっていうニュースが、まあ、打ち上げ直後に、まず一回流れたんですけど、
うん、
で今回は、ドリル自体の、シリコンオイル、すに、研磨のオイルが、ドリルを回すと漏れる可能性があると。要するに、地面に結局オイルが垂れちゃって、
うん、
資料に、混入してしまう可能性があるというようなニュースがありまして、本当ですかっていう感じなんですけどね。
あれはドリルの他にもいろいろゴテゴテと機器がついてて、それをカシャカシャカシャと回して切り替えるような形なんで、うん、結構複雑な機構なんでね。
そうなんですよね。ドリルでギューンと投げて、こう、アームの先がガッチャンと回転して、その分光器とかになって、こう、くっつけて成分測って、うん、またガチャンみたいな、この、観測装置がアームの先端でこうガチャガチャ回転するようになってるんですけどね。キュリオシティについては打ち上げ直前にもなかなかトラブルが収束しなくて打ち上げも延期とかあったですね、
うん、
まずカメラの問題もカメラもちゃんと 3D カメラが最初開発できなくて、ジェームズ・キャメロン監督がお金出すから 3D カメラ作るって話もあれもなんかどうもうやむやになったみたいなどうもそのカメラ乗らずに飛んだというような話もちょっと聞いたんですけどね、
うん、
ちょっとキュリオシティ本当に大丈夫ですかっていう気がちょっとしてます
、うん。8月ですよね、着陸、ね。
そうですね、着陸も。事前に実験のできないスカイプレーン方式で、ぶっつけ本番のやつなのでですね、
うん。
ちょっとそこも気になってますけどね。 次はですね、UA 列車のデルタ4、さっきアトラスの話をしてたんですが、デルタ4ですね。こっちのデルタ4ヘビーというロケットに、メインエンジンの RS68 年を使ってるんです。これを改良型の 68A に切り替えるということが発表されましたね。で、当時はデルタ4ヘビーだけに使うんですが、まあ、2015年を目途に他の形態にも適用していくと。ということで、今ですね、機体形態によって、コア機体の設計がちょっと違う、微妙に違うらしいんですよね。
うん。
アトラスは共通なんですけど、アトラスの場合ですね、ミッションの決定は打ち上げから6ヶ月前なんですけど、デルタ4は製造段階がこう入っちゃうんで、結局在庫品で打ち上げられないんで、17ヶ月前にミッション決定する必要があるらしいんですけども、
うん。
で、衛星側の準備が遅れた場合、後から打ち上げるやつを繰り上げて、このロケットで先に打ち上げるっていうことができないんですよね。
うん、
あ、じゃあこの衛星はこの仕様のロケットで上げるっていうふうにペアでこう作られちゃうと、ロケットが先にできちゃっても他の衛星上げられないという状況なんですけどね。
うん
うん、で、それがこの RS68A を使うと、まあ、パワーがあるんで、共通コアステージが使えますと、
うん、
いうニュースですね。うん、あ、そうだったんですかって感じですけどね。この RS68A も液酸液水で、特にね、デルタ4ヘビーは固体ロケットブースターなしで、X3 同じエンジンを積んだブースターにこの3発で上がっていって、これこそもうすごいゆっくり上がっていくロケットですよね。
うん、あとはあの、未燃水素の吹き上がりが。
はいはいはい。
で、あれは何度見ても、なんというか、それを防ぐためにこう、スペースシャトルだとね、打ち上げの前にこう、火花がこう、バーッと飛んで、未燃水素燃やしてるんですけど、あれをしなくていいっていうふうに誰が決めたのかっていうか、よくあれで打ち上げるよなっていうのが不思議なんですけどね。
なんかね、ガスジェネレーターのところが最初に盛大に炎を吐くらしいんですけどね、処理しなくて結構ボディ黒焦げになってます
もんね。ね、断熱材の
断熱材が、ね、
表面はもう黒焦げなんで、
うん、
まあ確かに使い捨てなんで、まあそれでも。
でも射程設備も、もう、まあ射程設備もそれよりもブラストでやられる方が
いい。そうですね。射程設備よりもやっぱ機体のその断熱材燃やしてたり、そのエンジンの周りを火で囲むっていうのは。
ね全然関係ないところで大変なことが起きそうなことが予感がするんですけど、大丈夫なのかなって感じですけどね。
うん、
本当にいつもボーボーと火が出てますもんね。はい、エンジンネタでが続くんですけど、あと、スペース X 社がですね、マリーン 1D エンジンの燃焼試験に成功ということで、185秒の燃焼試験ですね。
うん、
このマリーンエンジンっていうのは、まあ、そのスペース X 社が開発中のファルコンロケットシリーズ、に搭載されている1段目用のエンジンですね。まあ2段目もこれの真空版のマリンバキュームというのを使ってるんですけど、これがマリン 1A からスタートしまして、現在飛んでるファルコン9ロケットにはマリン 1C というバージョンがくっついてますね。
うん、
で、これがですね、次、まあ改良型で、ファルコン9の次のこのファルコン9 3つ束ねたファルコンヘビーですか。これに使うエンジンとして、マリン 1D。それから、ファルコン9の6号機以降が、ファルコン9バージョン 1.1 ってやつがあるらしいんですけど、今、現在、ファルコン9バージョン1なんですけど、
うん、
ファルコン9バージョン 1.1 からは、このマリン 1D エンジンを使うということらしいですね。で、機体も1段目のタンク容量が 50% 増しになるってことなんで、全長もだいぶ伸びるんですよね、ロケットの。で、このマリン 1C がですね、今のところ推力が、まあ、解明、離床時でですね、556キロニュートン、なんですけど、1D の方はですね、解明推力で最大620ニュートンということで、まあ、1割から2割増しぐらいですね、出力が 100% から 70% まで推力変更できるってことなんで、で、あとノズルの膨張比も今 14.5 なんですけど、16ってことで、結構ノズルもでかくなるということですね。出力も304のところが310ということで、うん、だいたい1割から2割増しの性能アップってことですね。マリンエンジンもなんか順調に開発が進んでるみたいですね。
うん、
エンジンの推力重量比が160対1で、 液体燃料ロケットとしては最高になるらしいですね。
へえ。
結構だからマリンエンジンって軽いってことですよね、構造がね。
うん、9つ束ねてあんだけの、まあ、4メーターのところに収まるサイズですからね。
うん、そうですよね。で、ファルコン9も今あの、今のバージョン1は、あの、バージョン1って変な名前ですよね。あの、3×3 でこう四角く並んでるんですけど、バージョン1で1は今のところ出てる資料では8つ丸く並んで真ん中に1個という形態の絵が出てきてますね。
うん、
今四角く並んでるんですけど、
うんうん、
その辺も実際、まあどうなるのか、ファルコンヘビーの方もそういう構造になるのか、ちょっとそこはわからないんですけどね。
うん、
それから、あと中国はまたロケットのエンジンの話題が出てますね。あの、120トン級の液酸ケロシン二段燃焼サイクルエンジンの開発を完了というのが、まあ、新華社通信ですね。ここから来てますけどね。
うん、
長征556号で使う液体補助ロケットブースター用のエンジンという話ですね。メインコアは、あの、液酸液水の一段目を使うらしいんでですね。長征556号はですね。その脇にくっつく液体補助ロケットブースター用のエンジンということで、液酸ケロシンの二段燃焼サイクルなんで、当然酸化剤リッチの方で回しますんで、かなり技術的に難しいことをやったぞというような、あの、報道でしたけどね。確かにその通りなんですけどね。
中国も、まあ、いよいよこれで、ね、今までヒドラジンで上げてたところから、
うん、
まあ、もうちょっと効率も良くなる上に、まあ、ペイロードも明らかに増えますからね。
そうですね。まあ、そのメインの液酸液水の方がちょっとまだ、あの、開発の進展状況は報道やされてないんですけどね。で、まあ、120トンって結構やっぱり大きく見えるんですけど、あの、RD180 とか400トン級なんでですね、やっぱりあの、補助ロケット用の、やっぱり、エンジンなのかなというところですね。
まあ、単純に推力だけで言うと LE7A と同じぐらいですからね。
うん。そうですね。はい。次、宇宙科学ネタですね。まずはボイジャーの話題ですね。ボイジャー太陽圏、デルデル詐欺というか、あの去年の暮れぐらいから、出そうだ出そうだと言っていて、なかなか出なくて、今回は本当に出そうだというニュースですね。6月15日 NASA の発表なんですけれども、木星や土星の探査が終わってですね、太陽系の果てにも出てる、ボイジャー1号ですね、これが、ここ1回4月、5月からですね、測定する放射線が急激に増加しているというデータが出たということで、
うん、
太陽圏の果てを向かって航行してて、まあ、いつ太陽圏を出るのか、要するに、恒星間空間にいつ出るのかっていうのがやっぱり今注目の、ボイジャーについて注目の的だったんですが、まあ、もちろんその明確な線があるわけじゃなくてですね、
うん、
あの、最近のあの、梅雨入り宣言と同じで、多分通過してから、あ、何日前に通過しましたとかいう話になるんでしょうけどね。
まあ、
データの方で、太陽風から来る荷電粒子と、あと、恒星間空間から来る銀河宇宙線ですか、超新星爆発で発生する高エネルギーの宇宙線ですね。これが、高エネルギー側の方が急に増えてきたと。
うん。
いうことですね。で、太陽からの荷電粒子はですね、今、まあ、徐々には減ってるんですけど、急激には減ってないと。
うん。
で、境界を過ぎたらこれが急激に減るはずだということらしいんですよね。ということで、まだ完全に抜け切ってはいないと。
うん。
いうことですね。それから磁場についても、まだ太陽の発生する磁場の影響内にあるデータが出てるんで、これもやっぱり、あの、太陽圏を出ると、磁場の方向が、あの、変化すると見積もられてるんで、これもまだ変化が観測されてないということで、そのギリギリのところに近づいてるのは間違いないんですが、まだちょっと、できてませんよというニュースですね。うん、今年中に出るんじゃないかっていう見積もりにな、あの、予測になってますね、今のところですね。うん、ボイジャーもよく飛んでますよね。
うん、
35年前ですよ。
そうですよ。で、とうとうね、かの国というか日本ではボイジャーのプラモデルまで発売されて
る。そうですよね。なぜ今ボイジャーって、はい、もう上がって木星探査やってる頃にボイジャーのプラモデル出してくれよ。私、喜んで作ったんですけど。
いや、それこそ今ならね、お手軽に手に入るという。
うん、
なんというか、また素晴らしい時代になったもので。
そうですよね。
今日からなんか、買い物カゴが使えるようになってましたね。
ああ、そうですか。今まであれですか、はい、予約、もうすでに作ってる人とか、予約、
ね。予約だったんじゃないですかね。
ショップの予約だったのかな、みんな。うん、ネット予約じゃなくて、
うん。
ネットショップじゃなくて、リアル店舗の予約だったのかな。この間もちょっと、ボイジャーの話してて、打ち上げの時どういう風に畳んでたのかねって話をしててですね。カメラとか結局原子力電池が横にこうすごい長く伸びてるじゃないですか。
はい、
あれをどうやってたのかなって話になって、まあ、実際写真見るとですね、今こう結局アンテナの平行方向にこう手を広く伸ばしてる感じなんですけど、打ち上げの時はちょっと気をつけ状態ですね。
うん、
アンテナが頭だとすると、そのカメラと原子力電池については、まっすぐ下方向に足、アンテナが頭だとすると足、人間自体足方向にこう、体に沿って気をつけ状態ですね。
うん。
で、その本体の下に結局両方ともアームが伸びてて、その間にはアッパーステージの固体燃料ロケットが間に入ってるという形で打ち上げられたみたいですけどね。
うん。
はい。それから次がですね、タイタンの表面にメタンの湖が、どうも常続的にあるようだというニュースですね。
うん。
6月14日、NASA の発表ですね。NASA の、土星探知機カッシーニがですね、土星の衛星タイタンの赤道付近に、蒸発せずに残っている液体メタンの湖を、観測したってことですね。
うん、
これまでの理論モデルでは、まあ、温度の低い極域以外は、溜まった液体がすでに蒸発されしてしまうと、考えられていたんですが、実際観測したところによると、蒸発しきらずに、残っていると。で、まあ、このメカニズムについては有力な候補については地下にある耐水層ということで、液体が溜まりやすい近くの空洞があって、そこが結局蒸発する分を供給していると。メタンですね。
うんうん、
説が今のところ有力っていうことですかね。
うん、
まあ、メタンはですね、紫外線によって分解されて、まあ、いろんな有機的な化学反応の始発点になるんでですね、いろいろ有機物質があって、まあ、ひょっとすると生命もあるかもとかいうような、話があるんですけどもね、
うん、
だからこのメタンが一体どこからこう常続的に供給されているのかっていうのはやっぱなかなかよくわからなかった、まだよくわかってないところなんですけどね。まあ気象モデルとしては赤道付近の液体メタンが蒸発して風によって運ばれて北極や南極に運ばれて、まあ氷の、メタンの氷になるというような蓄積があるという循環があるというような、まあ、予測したんですが、どうもそれだけじゃないらしいと、
うん、
いうことですね。どうも2004年から蒸発せずに存在し続けているようですね。
うん、
やっぱり継続して観測すると分かってくることも多々ありますね。
うん、そうなんですよね。
これは地形はどんなところなんでしょうかね。
どんなところでしょうかね。
低い、うん、低いところとか、まあ、海のようにな、まあ、くぼ地ですよね。まあ、くぼ地は水が溜まってるんだから、くぼ地はくぼ地なんだろうけど。
はい。
うん、なんというか、どういう形のところにどんな風に溜まってるのかなっていうのは興味がありますよね。
そうですね。ちょっとこのプレスリリースだけではちょっとそこまでは出ませんけどね。
うんうん、
はい。じゃあ次に行きますね。次はですね、固体惑星を作るには金属はあまりいらないという観測結果が出たという話ですね。6月19日、NASA の発表ですね。地球のようなその小型の岩石惑星や、鉄やシリコンなどの、いわゆる金属、天文学でいう金属元素ですね。重元素と言われるものですね。まあ、これが豊富な恒星の周りで形成されると考えられていたんですが、まあ、金属量に関わらず、多くの恒星で岩石惑星が作られたという研究成果が出ましたってことですね。で、巨大ガクス惑星はですね、どうも元々その惑星系を作る恒星間の塵とかがこう集まって原子円盤を、惑星系円盤を作ってそこがさらに固まって恒星や惑星系ができるんですけれども、どうも巨大ガス惑星っていうのは金属が豊富なそのガスが集まらないとできないというような観測結果が出てたらしいんですけども、
うん。
うん、まあ小型岩石惑星もまあ同じようなものじゃないかなというふうに言われてたんですが、実際その系外惑星探査機ケプラーの観測ですね。まあ、要するにケプラーがいろんな系外惑星発見してくれたから、こういう観測ができたわけですけど、
うん、
まあ、海王星より小さいサイズの惑星266個 存在する150以上の恒星の、惑星系ですね、これの元素組成を調べたところ、その小型岩石惑星には金属量によらず様々な恒星の周りでできてたと。で、まあ、金属量が太陽系の4分の1しかないような星も小型岩石惑星を形成してたということなんで、ガス惑星と異なって、小型岩石惑星が太陽系、惑星系の中にできるのと、その恒星の、主星が持つ金属量、要するにそのガスは、元々のそのガスが持ってる金属量っていうのは大きな関係はないというのが分かったっていう話なんですよね。
うん。
まあ、ただ金属量の少ない、ね、惑星系でもし生命が発達してもですね、なかなかその、近代文明、金属が少ないと近代文明とか作るのが難しいからなんてね、
うん、
思っちゃいましたけどね。
うん。すごく普遍的にできるってことですよね。ね、だから岩石惑星が、
うん。そうですね。
うん。
うん、まあ、ケブラーがいろいろたくさんの惑星系を発見したからこそこういうことが分かったってね、
うん。
結局我々の太陽系だけ見てるとね、
うん、
一つの例しか見てないんですね。これが当たり前。今まで結局自分自身のこの我々の太陽系を基準にいろいろ学説ができてたんですけど、
うんうん、
まあどちらかというと、そんな特殊なことはないよというのが、まあ、今回分かったって話ですね。
ですよね。2010年から最初にケプラが惑星の元いっぱいありました、うん、候補がこれだけありましたって爆弾発表というか、
うん、はいはい、
あれがあってから相当こう惑星物理学というかこうだいぶ変わってきたような気がしますね。
そうですね、うん、前にも話しましたけどね、ケプラっていうのはその惑星がね、その恒星の前を通過するときに恒星の光が、暗くなる、わずかに暗くなることを利用して発見してるんで、結局、光点面がね、うん、観測、我々の地球から、その、観測方向が、太陽系から観測方向が、横向きにね、クロスしなければ発見できないんですね。
うん、
地球で言うと北側ですね。太陽系で言うと北側から、もし見てると、全然惑星系がこう、光点してても、その、恒星の前を通過しないから発見できないんですよね。それを考えると、実際にはもっとたくさんの、系外惑星系が、存在してるってことですもんね。
うん。
なんか昔はね、なかなか本当にあるのか、みたいな話がありましたけどね。
うん。
あ、でもそれこそ今、ケプラの話出ましたけど、この間の金星の日面通過の時。
はいはいはいはい。
結局あの現象を、恒星の光の減少率から惑星があるかないかって探してるんだなって思いながら見てると、うん、あんなかすかな、かまあ、これは金星の場合だったんで、
そうですね。
ちっちゃかったんですけど、
う
ん。
そうですね。で、ハッブルはその時に月を撮ってましたからね。
はい。
うん。直接太陽を撮ると壊れちゃうんで、
うん、
金星が通過中に太陽から来る光が月に反射してるやつを撮影して、うん、その金星の成分の情報がそこに含まれてるわけですね。それを分析して、まあ、金星って結局他の観測データで組成とか分かってるんで、そういう方式で、要するに系外惑星の、元素組成を調べる方式で、ちゃんと今の金星を別の手段で分かっている方法と一致するかっていうのを検証作業してるんですよね。
うん、
うん、まあ、そういうこともやってます。その系外惑星発見の観測のための技術を金星の太陽面通過でやりましたみたいなニュースも出てましたね、うん、はい。それから次がですね、次のニュースは月の永久影に氷の証拠を発見ということで、6月21日 NASA の発表ですね。ルナーリコナンセンスオービター、アメリカの、まあ、もともとはその月着陸ですね、
うん、
まあ、計画が頓挫しましたけど、こちらのために作られた、まあ、衛星、すごい高精度のカメラで撮影する衛星なんですけど、これの観測によって、月の南極にあるシャックルトンクレーターですね。もう何度も出てくる、南極にある、要するに本当にここに氷があるんじゃないかと言われ続けているクレーターなんですけど、
うん、
この中の内部の 22% が氷で覆われているという観測結果が得られたと、
うん、
いうことですね。カウヤが確か撮影したやつだとそんなに確かないよという、いわゆるスケートリンクみたいなその氷があるんじゃないかっていうような説があったんですけど、
うん、
カウヤの確か観測では明確な氷のデータが出なかったと私ちょっと記憶してるんですけどね、
うん、
今回その LRO の観測結果だと結構 22% のところで結構広い面積が氷が出てるというまあ観測結果が出たということですね、
うん、
この LR のさ、レーザー光度計を使って、このクレーターの底部を調べたところ、他のクレーターより明るく、まあ、レーザーがたくさん返ってくるってことですね。少量の氷が存在してくるとは分かったっていうことですね。月はですね、自転軸がほとんど傾いてないんで、地球の場合ですね、その南極とか北極とかいうのは、夏は、ずっと日が沈まない白夜ですよね。で冬は、ずっと日が出ない状態なんですけど、南極の場合、月の場合はですね、そういう傾きがないんで、極地っていうのはほぼ真横から太陽の光が当たるわけですよね。で、そこにこう深い穴があると、結局穴の底っていうのはずっと太陽が当たらない。まあ、まるで永久影ってやつですね、うんうん。そういう状態になるっていうことなんで、まあ、これがもしあったとすれば、溶けずに残る可能性が非常に高いんですけども、まあ、これでですね、やっぱり南極に基地を作った方がいいんじゃないのっていう話にこう、なるみたいですけどね。
うん、
なんかネット上だとアメリカの、ね、ニュース記事にはそのこの結果が中国に先に活用されることのないように祈るみたいな記事もありましたけどね、
うん、
はい。それから同じくまた水の話なんですけど、今度火星の話ですね。火星内部に大量の水ということですね。これは隕石から分かったっていうことなんです。地球に飛来したですね、火星隕石の分析から火星内部のマントルに豊富な水が存在している可能性を示す手がかりが見つかったという話ですね。
うん、
まあ、火星内部を起源とする2つの隕石を分析した、まあ、シャーゴッタイト隕石と呼ばれるものなんですけども、そうするとですね、二次イオン質量分析法という方で分析したところ、まあ、含水率がですね、火星のマントルには70から 300ppm。の水が含まれているということは、推測されると。まあ、地球のマントルの場合は50から300ppm ということで、まあ、地球のそのマントルと同じぐらいの水がマントルには含まれているという観測結果が出ましたということなんですけどね。
うん
うん、まあ、これがその地表面にどれだけ出てくるのかっていう話とはちょっとまた直接はストレートに繋がってこないとは思うんですけども、うん、ただその全く水がないわけじゃないと。
うん、
いうのは確実ですってことですね。あと毎回気になるんですけど、この火星隕石というのがどうやって火星から来たっていうのは同定するのかっていうのがあんまりこう報道されてないのでですね、うん、どうやって調べてるのかなというふうにいつも疑問に思ってるんですけどね。要するに火星に大きな隕石がぶつかってクレーターを作れるような感じで吹っ飛んだ時に、大気圏外に地球火星の重力を振り切って飛び出した隕石が地球まで降ってきたっていうことなんですよね。
うん、
本当にそんなことあるのっていう。まあ火星は自体小さいですからね。地球に比べて大気速度低いんで、まあ飛んでくることもあるっていうことなんでしょうけどね。
うん、
でもまあね、さっきの話にもした、キリオシティとかがそれを調べに行くわけです、ちゃんと調べられるのかなっていうのはちょっと気になる。はい。宇宙科学関係についてはこんなところですね。
はい。
はい、じゃあ ISS リポートいきますかね。と、うん、ISS ですね、今日6月27日で、最初の打ち上げから4968日経過してますね。
うん、
現在6名のクルーが ISS におります。オレグ・コノネンコ・コマンダー、アンドレ・カイパス飛行士、ドナルド・ペレット飛行士、それからゲナディ・バダルカ飛行士、ジョセフ・アカバ飛行士、セルゲイ・レブン飛行士の6名ですね。
うん、
で、クルーはですね、6月6日の金星の太陽面通過の時ですね、これも撮影に挑戦しまして、まあ、見事に成功ということで、まあ、NASA のホームページの方でね、この ISS から撮影された、金星の太陽面通過の状況ですね、キューポラから撮ったようなんですけども、この撮影については、撮れた写真については公開されているということですね。
うん。
それから、まあ、今 ISS にいるわけじゃない、次に ISS に上がる星出飛行士、話なんですけども、星出飛行士が3名のクルーですね。で、ロシアのガガーリン宇宙飛行センターで、6月19日から20日にかけて行われた最終試験。まあ、この最終試験合格しないと、そのソユーズクルーに、正式認証されないんですけど、この最終試験に優秀な成績で合格し、31ソユーズ搭載、のミッションのクルーとして正式に承認されたっていうことです、
うん。
記者会見後ですね、クレムリンの赤の広場の墓所ですね。英雄の墓場ってことですかね。ガガリン飛行士らの宇宙飛行士の開発に貢献された人々の墓所がある、前で関連賞を捧げる等の打ち上げ前の伝統的なセレモニーに参加したってことですね。
う
ちょっとですね、休暇を取るようですね、打ち上げ直前のですね。で、A 事後、カザフスタンに入って打ち上げに向けての最終準備に入るということで、打ち上げについては7月15日の予定になってますね。それから軌道上ではですね、やっぱりこの入れ替わりで変えられます、コロネンコ、カイパース、デビット3飛行士がですね、機関銃の操作、手順を確認するなど、機関に向けて準備を行っているということですね。
うん。
7月1日、機関予定ですね。日本時間ですね。それから希望なんですけども、まずはですね、画像取得装置のメンテナンス作業がこれが終了してますね。それから、ヘア実験のサンプル採取を行ってますね。ヘア実験っていうのはその髪の毛を取るサンプル実験ですね。毛根、特に毛根ですね。ここをストレスにですね、敏感に影響が及ぶということで、閉鎖環境、宇宙空間における人体のストレス影響を計測する実験ってことですね。なかなかとるのに、なるべく取られたくない飛行士の方も中にはいらっしゃるんですけどね。今回のクルーの方々はどうなんですかね。それから、6月13日に多目的実験ラックのメンテナンス作業を行って、6月14日に流体実験ラックのメンテナンス作業ですね。それから6月19日からまたマランゴニ大陸の第6期ですかね。これの実験が、第5期ですね。第5シリーズの実験がまた始まりますので、その準備が進んでいるということですね。
うん。
船外実験プラットフォームについては、まあ、順調に観測が進んでいるということですね。今回ね、HTV3 でまた新たな実験機器が上がりますので、これも楽しみですよね。その辺の細部については次回の配信で詳しくお伝えしようかと思ってますね。それから、ISS じゃないんですけど、JAXA の唯一宇宙飛行士ですね。NEWMO 実験、海底基地アクエリアスで行われた、極限環境ミッション、訓練の第16回目ですね。これに参加してましたけれども、22日に無事地上に帰還ということですね。
うん。
まあ、今回の NEWMO 16ミッションのメインミッションについては、まあ、船外活動ですね。小惑星探査をイメージした船外活動の訓練というか実験ですね。それから小型潜水艦と船外の共同作業というのが、まあ、メインの、今回の実験テーマだったようですね。特にですね、問題なくミッションについてクリアになっているようですね。でもこれも随分この辺って浅いんですね。このアクエリアスって結構本土から距離があるんですけれども、水深20メーターしかないんですよね。この辺めちゃめちゃ遠浅なんですね。
サンゴ礁の近くでしたっけね。
そうですね、サンゴ礁の近くなんですけどね。
写真見ると周りがずっと真っ白で、
うん、
ね、海が透けて見えるのがよくわかるんですけど。
そうなんですよね。次、打ち上げ予定いきますね。まず最初は6月28日に日本時間午後7時13分、デルタ4ヘビーロケットによる NRO の偵察衛星 NRL15 の打ち上げですね。うん、デルタ4ヘビー来ましたね。これ先ほどお話しした新しいエンジン積んだやつですね。これも、打ち上げね、さっきもお話出ましたけど、派手なんでですね。結構楽しみにしてるんですけどね。
うん、
その液体ロケットもその最近出たアトラスに代表される液酸ケロシンのですね、石油系のロケットエンジンの赤、オレンジの炎も、迫力ありますし、デルタ4の場合、ヘビーの場合3発とも液酸液水ですからね、液体水素のエンジンで、液体水素のエンジンってのはその炎がほとんど見えないんですけど、逆に航空に上がった時にそのノズルの中をこうカメラが入った時にものすごい明るくキラキラ光ってる光が見えるんですけど、これが非常に綺麗なんですよね。
うん、
逆にそのすすが出るケロシン系のエンジンだとなかなかそれははっきり見えないんですけど、水素の方はガスが見えないんで、逆に見えないんで透明なんで、逆にそれがはっきり燃焼してる炎がストレートに見えるんでですね、これも結構美しいんでですね、もし興味のある方についてはぜひ中継でも録画の動画でもですね、ちょっと見ていただければいいかなと思いますね。
うん、
それから7月1日に先ほどお話ししましたソユーズ TMA-03M がまあ分離地球機関ですね。それから7月2日に、ロコッ ットロケットによります、ゴンツェムという、戦の打ち上げですね。ロシア、の宇宙局。ロシアの打ち上げですね。通信に中継衛星っていうふうに書いてありますね。軍の衛星ですね。
うん、
それから次がですね、6月6日日本時間午前6時38分からアリアン5ロケットですね。エコーサット7。あと MSG3 ですね。通信衛星とあと気象衛星ですね。これの打ち上げですね。それから7月10日の16時30分から、宇宙の裏から観測ロケット S310 の41号機ですね。小型インフレータブルカプセルの飛行実験ということで、ですね、ゼータガンダムを見たことある人については、バリュートっていうのがわかる。でも、ゼータガンダムもう随分前の話ですからね。
追加で言っておくと、バリュートシステムはまた、何ですか、プラモデルで、今までは100式のプラモデルしか付いてなかったのが、マラサイがマスターグレードで出た関係で、再販されたんで。
はいはい、そうですか、マラサイ。頭でっかいやつ、ね。
はい。このネタが分かる人にはどうぞ。
そうですね。ちょっと前までね、バリュートって言うとみんなあーって言ったんですけど、もうゼータガンダムもかなり前の話になっちゃいましたからね。
うん、
あ、でもあれか、映画で、リメイクされてるんですよね。
そうです。プラス、あと今、ユニコーンガンダムって言って、その頃の、ちょうどゼータとか、ダブルゼータの頃のモビルスーツがじゃんじゃん出てくる外伝的なものがあるんで。
その中で。ユニコーンでバリュート使いましたっけ？
バリュートは直接は出ないんですけれど、まあ、その並びで、古い映像の作品の、
なるほどですね。
的なところがチラチラ映ってるんでね。
はいはいはい、なるほど。はい。ユニコーンガンダムも結構面白いですけどね。
ちょっと脱線してしまいました。
そうですね。今回はですね、ですね。まあ、その、耐熱の布でできた、形から言うとバドミントンのシャトルコックの、羽の部分が布でできてる感じですよね。で、その、機体で膨らませる、部分が、その一番外側の、一番後ろのところが、こう、ドーナツ状に、機体で膨らませて、そこが、こう、強度を確保して、で、真ん中の、その、貨物、まあ、今回は、特に電池とかそのテレメーター系の計測機器が載ってるだけなんですけど、それとそのリングの管が布でつながってて、その布の部分には構造は特にないらしいんですよね。
うん、
で、そのカプセルの重さとその逆の空気抵抗で、バドミントンのシャトルコックみたいな形状を落ちていく空気抵抗でその形状を維持して減速していくという、
うん、
逆転の発想で、その骨格で形状を維持するんじゃなくて、空気抵抗をうまく使って形状を維持すると。いうところが今回のその、ミソらしいんですよね。
うん。
これもね、ちょっと楽しみにしてますね。はい。それから7月15日、午前11時40分にソユーズロケットによります、ソユーズ宇宙船の打ち上げですね。これが、先ほど言った通り、星出宇宙飛行士のですね、打ち上げになりますね。で、ドッキングについてはですね、7月17日の予定になってますね。それから、同じく7月15日にプロトンロケットの打ち上げも予定されてますね。通信衛星のデュアルローンチですね。プロトンデュアル、また久々ですね。衛星2段重ね。また、写真が出てくるのかなと思いますね。そして次がですね、いよいよ、7月21日午前11時06分に H2B ロケットにあります、HTV コーナトリ3号機の打ち上げですね。それから7月中で時期未定でですね、ソユーズロケットによります打ち上げがありますね。これは、ロシア宇宙局の打ち上げで、ロシアの国内の需要ですね。それから7月中ってことで、プロトンロケットによりますインテルサット23の打ち上げ。まあ、これは ISS 社の受注ですね。で、HTV のドッキングは今のところ7月27日の予定になってますね。で、7月31日に、プログレスの打ち上げが、予定されてますね。7月中はこんな感じですね。今回ね、いよいよ HTV の打ち上げが間近に迫ってまいりましたね。一応次回の配信でこの辺ちょっと詳しくお伝えしたいと思っております。はい、じゃあスペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございました。いろいろ機材点があったと思いますが、可能な限り直していきたいと思います。ご意見、ご質問や間違いの指摘等がございましたら、メールをお送りくださるか、当番組のツイッターアカウントまでお送りください。 メールアドレスは news@podcast.net。ツイッターアカウントは @space_podcast です。それから番、ツイッターのですね、番組のあの、ハッシュタグですか、#psnd。一時期ですね、スパムがすごかったんですけど、どうも落ち着いたようですね。24日以降は新しいスパムが来てないんで、一時期はちょっともう使うのやめた方がいいのかなと思ったんですけど、まあ、なんとか使えそうなんで引き続き使っていきたいと思います。はい、それでは、また次回の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。